ペップの目、グッドバッドウィアード。
このコーナーでは年間劇場鑑賞延べ200本を超えるペップがポッドキャスト収録から次の収録の間に見た作品を独断と偏見でグッドバッドウィアードに分けてご紹介します。基本ネタバレはいたしませんのでご安心ください。
今月も始まりました私のコーナーグッドバッドウィアードですけれども、
はい
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回の収録がですね、はい、1月の17日だったんですね、うん、で本日が2月の7日でちょうど20日間ぐらいですかね、
はいはい、
この間に、見た作品が今回は10作品ございましたので、
うん、
いつもの通りこの10作品を順番に、うん、読んでいきまして、
はい、
有料か不可の、
はい、
ジャッジをつけてご紹介したいとまずは思います、
はい、
それではいきますね。
お願いします、
はい、パディントン、これ 2D 字幕版で見ました、
はい
はい、
You、 The Walk、 これは IMAX3D 字幕版で見ました、
はい、
You、 It Follows、 Ryo、 完全なるチェックメイト、カ、エージェントウルトラ、リョウ、白鯨との戦い、これは 2D 字幕版で見ました、はい、リョウ、ブラックスキャンダル、はい、カ、ピンクとグレー、フカクリムゾンピーク、カ、オデッセイ、これは IMAX の 3D 字幕版で見ました、
はい、
ユー、以上の10作品でございました。
今回は U
が多かったですね。
U 多かったですね、うん、はい、パディントン、ザ・ウォーク、はい、オデッセイと、
うん、
いうことで、はい、うん、何か気になるタイトルございましたですかね。
パディントンが私も見たんですけど、
まあ、
はい、うん、私も4段階でつけるなら U
で、U ですよね、
はい、
うん、これは本当に素晴らしいですよ、うんうん、
素晴らしかった、
パディントンは、
うん
うん、ちょっとね、まあ、レビューでも書きましたが、
はい、
ね、熊のあのリアルな感じの実写がですね、うん、
はい、
まあ、リアルでもないんかな、でもまあリアル、どっちかといえばリアルに近い、テッドよりは全断然熊に近いリアルな感じなんで、うん、まあ、あれがどう出んのかなと思ってましたけど、うん、まあ急に終わりましたよね、
うん
うん、この作品としても非常に素晴らしい、
うん、はい、なんかすごいあの回数が減ってきてるんですけど今パディントン、
そうですね、う
ん、私も最近見たんでなかなか上映してるあの映画館がなくて探しましたけど、
うん、
ぜひ見ていただきたいですね。
そうですね、うん、これ子供向けでは決してないので、
うんうん、
子供ももちろん楽しめるんですが、
うん、
しっかり大人も楽しめるようにきっちり作り込まれてますので、
うんうん、
はい、
映像がすごい可愛かった、ウェス・アンダーソンみたいな感じでした、
うんうんうんうん、
雰囲気として、そ
う
です
ね、うん、非常に良かったと思いますね、
うん、面白かった、
はい
はい、
ということで、はい、今回ではですね、私がグッドにご紹介する作品は、
はい、
こちらですね、オデッセイ、
はい、
はい、リドリー・スコット監督作品ですね、
うん、
2時間22分ございます、うん、こちらはですね、まあ、まだあのこの収録の段階では公開してまなしですね、
はい、
金曜日から公開されてたんで、
う
ん、
はい、
はい、まだ3日ほどということなんですが、うん、
はい、
これはですね、2011年に、アンディ・ウェアという人が、
うん、
ウェブでザ・マーシャンという、作品を連載し始めたんですね、
はい、
それが、多くの人の目に留まり、
うん、はい、
で、じゃあうちで Kindle で出してくれよと、まあ、最初はファンかな、ファンが Kindle で出してほしいって言われて、はい、で Kindle で出したところ、まあ、それが大ヒットと、そしたら、エージェントがついてですね、
うん、
じゃ あのうちエージェントにならしてくれよということでなったと、
はい、
そしたら、もうどんどんどんどんね話が大きくなりまして、じゃあ映画化しますよと、うん、いうことになって、セージ・ドリー・スコット監督ですよと。
すごいじゃないです
か。プロじゃなかったんですか。
そうです、そうです。普通にあのウェブで、ね、まあ、一般の人ですよね、まあ、もちろんあのそういう、本が書けて生活ができたらいいなとはもちろん思ってたというようなことは
このパンフレットにも書かれてましたけども、
それが映画みたいですね。
もうね、それがね、もうすぐ素晴らしいんですが、
アカデミー賞にもノミネートされて、
そう、うん、っていうような、原作がございます。
はい、
で、先ほど今ね、あゆみさんもおっしゃられてましたが、アカデミー賞では作品賞、
はい、
それから主演男優賞を含む7部門でノミネートされております。はい、で、前哨戦という、まあ、位置づけられているゴールデングローブ賞、
はい、
こちらは、ミュージカルコメディ部門で作品賞、それから、うん、マット・デーモンは主演男優賞を受賞しておりますということですね。
はい、
はい、で、僕はですね、これ金曜日から公開というは言ったんですが、
はい、
木曜日に前夜祭上映というのがございまして、うん、でこれが、IMAX の例のエキスポシティですね、
はい、
このポッドキャストでよくお話をさせていただいてますが、はい、うん、109シネマズのエキスポシティさんの方でございましたので、
はい、
非常に深い時間やったんですよ、
はい、
21時50分から
どんな時間からなんですか、
うん、なので、終わるのは12時回るというような状況なんで、まあ、車でないと、あとは家、ね、その辺の近所の人じゃないといけないということだったんで、さすがに人数は40人ぐらいしか、
あ、でも40人も、
うん、いなかったかと思うんですが、うん、まあでも前夜祭でいち早く見たいという
う, うちらエキスポの回しもんかっていうぐらいめちゃくちゃ
よく言ってますけどね、
このワード飛び出しますけど、
スマグチとね、
そうよく出ますけどね、うん、はい、なので、まあ、いち早く見てということで、ね、まあ、できるだけ生に近い情報をお届けしたいという意味でもね、今回はこれをご紹介させていただきたいと思います。
言うですもんね、
はい、で、あらすじをじゃあ、はい、説明したいと思うんですが、
はい、
人類によるですね、3度目の有人火星探査ミッション、うん、これ、
はい、
アレス3というふうに名付けられてるんですが、
はい、
これを行っている、クルーがいますと、
はい、
で、順調に探査を 進めていたんですが、18日目に猛烈な嵐のためにですね、
はい、
ちょっと火星探査続行が不可能やなという、それぐらいの嵐に見舞われてしまうんですね、
火星でですか。
そうです、そうです、火星で、メリッサ・ルイス船長、これジェシカ・チャステインが演じてるんですが、彼女がもうこれは無理だというふうに判断をしまして、うん、で火星からの離脱を決断します、
うん、
で全クルーこれ6名いたんですが、
はい、
そのうちの1人ですね、この本作の主人公マーク・ワトニー、マット・デーモンが演じるマーク・ワトニーさんがですね、
はい、
突風で飛んできた通信アンテナに引っかかりまして、
はい、
そのまま飛ばされてしまうわけですね。でものすごい嵐なんですよ。これはあの IMAX3D で見たので、はい、この嵐のシーンがもう本当にすごいので、まあ、可能であればね、ぜひ IMAX3D で見ていただけたらなと思うんですが、
は
い、もう本当にすごくて、
うん、
で、当然まあ無線とかもついてますから、
うん、
まあ、無線で呼びかけるけれども音がないと、
はい、
で、嵐も続いてるし、で嵐が続いてるとですね、何がどうなるかというと、宇宙船、まあ、もちろん脱出用の宇宙船があるんですが、
はい、
これのまっすぐ立ってるものがどんどんどんどん傾いてきちゃうわけですよ、風で、
うん、
で15度やったかな、それ以上傾いちゃうと、
はい、
もうあの発射ができないという、そういう危険水域があるわけですよ、
はい、
危険レベルがあるわけですね。だから、それまでにはもう絶対にあの発射しないと、ロケットは発射しないといけないと、うんうん、でもマークとは連絡が取れないと、どうしようということで、ギリギリまで、船長は決断を遅らせるんですが、さすがにもう無理だということになりまして、
うん、
で、死亡したというふうに判断をし、地球への帰途に着くわけですね、
うん、
で、当然地球の NASA はですね、それを受けまして、サンダース長官という、これジェフ・ダニエルズが演じているんですが、うん、これも記者会見で、このワトニーは火星で亡くなりましたと、
はい、
いうことを発表します、
うん、
ところがですね、うん、まあ、あの予告とか見た方はでしたらお分かりのように
、はい、
ワトニーは生きていたと、
うん、
こういうお話なんですね、
うん、
はい、で予告はどうですか、ご覧になりましたか。
僕は見てない、
見てないですか、
はい、
じゃあちょっと予告見ていただきましょうか。
はい、
はい、どうですか、ご覧になって。マコチン、
あれですね、無人島に漂着した、
無人島
の火星版みたいな。
ああ、まあまあね、まあさ、まあ、まあもちろんあのサバイバルな映画なんで、ただですね、あのこの予告はですね、実は若干のミスリードがございまして、
うん、
はい、まあ、これはあのやっぱり作品を実際に見ていただいた方がいいかなとは思うんですが、はい、まずキャストの方をねご紹介したいと思うんですが、まあ、先ほどから言ってますマーク・ワトニー役がマット・デイモン、
はい、
それから船長ですね、 メリッサ・ルイス船長役がジェシカ・チャスティン、
はい、
それからクリステイン・ウィグ、キュエテル・イジョフォー、ジェフ・ダニエルズ、うん、マイケル・ペニャ、ケイト・マーラ、ショーン・ビーン、うん、セバスチャン・スタン、アクセル・ヘニー、ドナルド・グローバー、マッケンジー・デイビスと、まあ、もう非常に豪華な、キャストがあってですね、しかもあのキャストもそうなんですが、まあ、宇宙の話ということでですね、インターステラーを思い出す方が、まあ、非常に多いと思うんですよね、あのキャストダブってる部分もあるんで、ただインターステラー、ステラーとはもう全くあの別の作品、まあ、もちろん別の作品なんですけど、あの系統も違う作品だと思っていただいて結構です。はい、で、パンフレットによりますとですね、リドリー・スコット監督のインタビューで、分かったことなんですが、この脚本、オデッセイの脚本を書かれたのが、ドリュー・ゴダードという方なんですが、これはあの、はい、キャビンという、ホラー映画、
はい、
カッコつきのホラー映画があるんですが、あのそれ以上言うとちょっとネタバレに抵触するので、はい、あの言えないんですが、はい、監督脚本をやられた方なんですね、はい、でこの方が脚本を書かれたと。でしかも、マット・デーモンがキャスティングされたと決まってから書かれたので、まあ、マット・デーモンがやること前提の当て書きで脚本は書かれたらしいです。で、ドリュー・ゴダードもそのまま監督をするということになってはいたんですが、
はい、
どうやら別の作品を監督することになったらしい、
うん、
ので、リドリー・スコットがその脚本を読んだところですね、非常にその脚本にもう熱狂したということで、もうぜひ次の作品はもうこれがやりたいということで、リドリー・スコットがメガホンを取ったと、
う
ん、こういうことなんですね。はい、で、作品としてはですね、これあの、まあ、先ほどちょっと予告の話でミスリードっていう話がありましたけども、はい、なんかね最終的にお涙ちょうだいみたいなね感じの、
はいはいはい、
ね、あるんじゃないかなっていうような作りであったじゃないですか、
はい、
ね、これは、実はそういう作品ではなくて、非常にコメディ要素をいっぱい含んだ非常に前向きなポジティブな話なんですね。で、まあ、前回のポッドキャストでもコメディ要素を含んだ話ということで、はい、ブリッジオブスパイを紹介したんですが、
はい、
今回のコメディ要素っていうのはじゃあどこにあるのかっていうと、まあ生活をする上でのユーモアというんですかね、
うん、
例えばあの日々我々も生活をしていて、
はい、
ね、まあ、あの人の性格にももちろんよりますが、
はい、
毎日ですね眉間にシワをしてですね生活をしているようではですね、やっぱなかなかこれ楽しくないじゃないですか、
うん、
やっぱり生活をする中でもなんか楽しいことを見つけたりとか、うん、なんか面白い要素を見つけたりして、
うん、
しんどい作業もちょっとでもあの楽にやりたいなとか、うん、そういうようなことを、まあ、我々生活の中でいろいろ考えるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
ね、そういうようなところをやっぱりあの含んだユーモアなんですよね。だから、困難があるんですが、まあまあとんでもない困難ですけどね、もちろん火星に一人取り残されるわけですから、うん、とんでもない困難なんですが、でも一人しかいないということは逆に言うともう自分がやる以外に何もないわけですよ。
はい、
だからであるならばやはりもう悲観的にその運命を受け入れるんじゃなくて、なんとかそれを回避して、
うん、
なんとか乗り越えようとするというところが、うん、とにかく前向き
な作品
なんですよ。なる
ほど、そういう映画なん
です、ね、そういう映画なんです。
なるほど、なるほど、
はい、でそれがですね、まあ、単なるアホの人やったとするじゃないですか、
はい、
単なるアホの人やったらそんな能天気な話ね、
うん、
こっち乗れるかよという話になるじゃないですか、
はい、
ところが、まあ、皆さんご存知のようにですね、宇宙飛行士というのはですね、
うん、
もうとにかく優秀なわけですよ、
うん、
で体力的にももちろん申し分がないと、
うん、
プラス自分自身の、専門分野得意分野があるわけですね、はい、この、マット・デーモンが演じるこのマーク・ワトニーは植物学者なんです、
うん、
っていうようなこともあって、自分の得意分野専門分野を生かした上での前向きな話になるので、
あ、なんか予告でビニールハウスみたいな、ね、
そう
ありましたもんね。
そういう風にすごいあの説得力があるんですね、作品に。そんなアホな話あるかいなとはならない、
うん、
ということなんです。
なんか NASA ってその専門があるんですね。
あ、やっぱりあのなんていうんですか、チームを組んだら、
うん、
そのいろんな例えば動物学者であったり、はい、植物学者であったり、まあ、いろんなそのタイプの人が選ばれてチームを組むわけですね、
うんうん、あ、なるほど。
なので、まあたまたま一人残されたマーク・ワトニーは植物学者であったと、
うん、
いうことで、まあ火星なんで、
うん、
もちろんあの 食料は日本じゃないわ、ごめんなさい、地球からですね、はい、地球から火星に運んで、もちろん 何日かもっと火星にはいるつもりだったわけですから、うん、全員分の食料が残ってるわけですよ、うん、ところがそれだけでは、生きては当然生き続けることができないわけですね、うん、じゃあなんとかしてこの不毛の地火星にですよ、はい、その作物を、
はい、
はあの育てて、それを自分のそのなんていうんですか、食事にしないといけないわけですよね。
自給自足
をしないといけないわけですよ、うん、しかも動物はいないわけですよ、
うん、
植物学者で良かったですね。
そうそうそうそう、そういうことなんですね。だから、そんなわけないやろっていうようなところがない、あ確かに植物学者やったらそれできるかもって思うところがすごくあの話にまず乗っていけるっていうことなんですね、
うん、
とはいえですよ、はい、とはいえやはり火星で一人でサバイバルするということは、まあ、誰もやったことがないわけですよ、う
ん、はい、
だから劇中でも、散々出てくるんですが、もうトライアンドエラーの繰り返しです。
うん、
はい、なのでもうこうやったらどうやろうって、もうどえらい目に遭ったとかいうようなことが、はい、もうほんで全然想像もしないようなことがどんどんどんどん起きるので、
うん、
まあ、これもやっぱり見せ方一つでユーモアになるんですよね、
はい、
うん、そこもあの非常に見ていてこちらが楽しいなと思えるところ、うん、同じくマークと同じようにヒヤヒヤするようなところっていうのもあるんですね、うん、だから我々はいつの間にかそのマークと同じ立場に自分を置くことになり、その状況を自分のものと考える、
うん、
つまり同化しやすい話になるわけですよ、うん、だということで非常にまあ話に乗っていきやすいと、
うん、
こういうところがありますね、
うん、
それからですね、あのストーリーにこの密着な関係を持つ挿入歌があるんです、
うん、
でこちら今あのサウンドトラックですね、
はい、
持ってきましたが、これはですね、あのサウンドトラックって実は2種類あるんですよ。1種類は、
は
い、いわゆるあの劇版と呼ばれる、
はい、
あの作品の中でインストでかかる作品ばっかりを集めたやつと、はい、もう一つは挿入歌ばっかりを集めた作品っていうのは、これ今持ってきてるのはその挿入歌の方なんですね、
はい、
でこれはですね、まあ当然クルーが残してる荷物があるじゃないですか、
はい、
でこれを、毎日日々火星で一人でサバイブする中でですね、このメリッサ・ルイス船長が非常に音楽が好き、しかも70年代のディスコミュージックが好きだと、うんうん、
これすごい、今このラインナップを見て驚いております。
すごいでしょ、
うん、
で、ターン・ザ・ビート・アラウンドとか、はい、ホット・スタッフとか、
うん、
ね、ウォーター・ルーとか、
はい、
こういうふうな、まあ、非常にですねディスコアップテンポのディスコ音楽がかかるので、
うん、
これがですねやっぱりストーリーにユーモアとインパクトをもちろん与えるわけですよ。
すごい風見たくなりますね、
うん、そうそう、しかもですよ、しかもこのストーリー展開に合わせてそれぞれの曲がバンバン入ってくるんで、これがですねどんどんどんどんやっぱりあの観客としては乗っていけるわけですね、
うん、
まあ、あのデビッドボーイね、さあの最近亡くなられましたけれども、はい、スターマンも入ってます、もちろんこれもいいところでかかりますし、もう本当にね2時間22分が、まあ、前回のブリッジオブスパイもね、
うん、
大丈夫ですよすぐね、はいはい、あっという間ですよって言いましたけど、うん、これも2時間22分全く長くは感じないです、はい、
で、
あとですね、このマットデーモンが当然一人で取り残されるわけですから、
はい、
イコール何が起こるかというと一人芝居なんですよ、
う
ん、ほぼね、
なるほど、
で、この一人芝居がですねやはり、はい、まあまあね、マットデーモンやはり芸達者なので、
うん、
まあ見事なんですよね、
うん、
で、脚本の段階ではですね、まあ、パンフレットにちょろっと載ってましたが、
はい、
あのどうしてもやっぱりナレーションが、
うん、
自分のね心の声であったりとか、
はいはい、
そういうナレーションが多くなるんでちょっとやりにくいなというような話が、うん、あったらしいんですよ、
はい、
ところが、まあ、そこをリドリー・スコット監督はこの GoPro と呼ばれるカメラですね、これを、はい、あちらこちらにつける、あの NASA のこの火星の、例えばシャワールームにもついてる、
はい、
それから、もともとあったそのベースですよね、
はい、
ベースキャンプみたいなところにもあっちこっちについてるということで、うん、まあ、それを自分の相方として、そこに語りかけるような形で話を進めてくれということで、出来上がっているので、
う
非常にできるだけその心の声のナレーション、説明ナレーションみたいなものはできるだけ排除されてるわけです。
いいですね。
で予告編で見たあの語りかけてるのあるじゃないですか、はい、あれは NASA と交信してるわけじゃなくて、うん、自分が記録用として語りかけてるんですね。
あ、なんかインターステラーみたいなの想像してました、
うん、
本当に
そうなんですよ、うん、だから交信じゃないので、うん、そういうところも実はあの予告で見ると、うん、あの掛け合いしてるんかなと思うんですが、うんうん、そうじゃないんですよ、はい、うん、だから、そういったところも非常に面白いんですが、うん、これは備えね、例えばですよ、備え、一人でおるからって言って備え喋るっていうようなね意見があるかもしれませんが、うん、でもねこれ火星で一人やったらねやっぱありえるんちゃうかなと思うんですよ、うん、というのは、うん、もう全く誰もいないわけじゃないですか、
うん、
ね、部屋に一人じゃないですよその惑星に一人ですからね、
はい、
そうなると
規模が違います、
ね、何か喋っとかないと精神がやっぱ安定しないと思うんですよ、
うん、
もう何でもいいから、カメラでも何でもいいから、とにかく人の何か匂いのするものに対して何か喋りかけていかないと、うん、とてもじゃないけど多分精神持たへんと思うんですよね、うん、
絶対に誰もいないですもんね。
そうなんですよ、絶対にいない。
自分の部屋とかやったらね、おかん実は帰ってきてたみたいな、
そうそうそうそうそう、
独り言が恥ずかしかったみたいな、
ね、そうそうそうそうそうしとったらね何しとんねんっていうようなことになったりとかもするんですが、絶対にいないですから、
うん、
もう人間だけじゃなくてもう生命がそもそも存在しないわけですから、
からそう
や
ね、
だからそうやって考えたら、うん、あ、なるほどねと、その設定も確かにそら当然必要やろうと、
うん、
当然そらやるやろうというようなこともぐっとこう腑に落ちるので、
うん、
ストーリーにもやはりこう無理がないということなんですよね、
うん、
であとですね、ちょっとパンフレットを見ていただきたいんですが、先ほどずらーっと、キャストの名前を言いましたけれども、こう顔写真がこう載ってるのを見ていただくと、より前の方がいいかな、
はい、
この辺で見た方がいいですかね、より分かりやすいかと思うんですが、まあ、顔見たら分かりますよね、名前だけやとあれなんですが、で非常に、メジャーな人たちが多いんですが、
うん、
まあ、マットデーモンはもちろん当て書きなので、
はい、
言うに及ばずなんですが、このキャストの適材適所っていうのがまあ素晴らしくて、うん、この船長役のジェシカ・チャステインがですね、
はい、
まあ、結構女性としてはあのタッパもあるし、
うん、
骨太な感じの人なんですよね、
う
ん、だから、この方あの軍人という 役でこ の,、うん、あのクルーの中の、キャプテンに選ばれてるわけですけど、
うん、
まあ、軍人というのもおなるほどねと思えるところなんですよね、
うん、
非常に説得力がある、うん、それからですね、ジェフ・ダニエルズ、
はい、
こちらあの予告でもちらっと出てましたが、うん、地球にいる方のね、NASA の、はい、方なんですが、これはですね、実はあの先ほどもちょろっと話出ましたけど、帰ってきたミスターダマーバカマックスに出てる方なんですよ。だからもうあれを見た人は同一人物とはとても思えないぐらい、まあ、あのミスターダマー前作ももちろん出てますが、うん、もうまあ、あの人、あ、そうやったっけっていうようなぐらい全然違う役割なんで
イカとクジラって出たっけ、この人何の役やろ、
うん、お父さん、
お父さん、あ、この人やったっけ。
だからね、やっぱり海外のコメディアンっていうのは、
うん、
やっぱレベル高いなと思いますよね。何の違和感もないです。笑う、まあ、もちろん笑う要素はコメディ的な部分を含めてるんで、はい、笑う要素はあるんですが、うん、あのいわゆるミスターダマー的な笑いなんかは一切もちろん出さないんでね、
うん、
あれはやっぱすごいなと、
うん、
であとですね、まあ、まあ他にもいるんですが、このドナルド・グローバー、
はい、
彼がね非常に美味しい役で出てるんですよ、
はい、
若いんですが非常に切れ者であるというようなところで出てるんですが、これはですね、こちら あの我々のポッドキャストではたびたび作品名出てますけれども、はい、マジックマイク XXL ですね、
うん、
こちらにも出演してた彼なんですよね、
うん、
彼非常に良かったですね、はい、あとはですね、まあ、もちろんあのケイト・マーラなんかね、ルーニー・マーラの、ね、うん、妹さんやったかお姉さんやったか、
妹いるんですか。
あ、そうですよ、
知らんかった、
姉妹なんですよ。
あ、でも確かに言われてみれば似てますね、
うん、なので、どっちだったかな、妹やったかお姉さんやったかちょっと、うん、あの忘れてしまいましたが、
はい
はい、姉妹なので、
へ、
はい、こういうね、あのもうクセモンの、どの人を取ってもですね、
うん、
主役級でいけるというような人たちが、うん、織りなすこうチームアンサンブルもですね、非常に素晴らしくて、
うん、
で、まあ、クライマックスにこう結実して、それがねクライマックスにこうずっと結実していくんですが、
はい、
まあ、そのあたりはちょっとネタバレに入るところなんで言わないですけれども、うん、このあたりも実に素晴らしいので、
うん、
ぜひ
はい、
あのご覧いただけたらなと思います。ただですね、あの残念なポイントっていうのが何点か実は
グッドやろにあるんですね、珍しく、はい、うん、
これはですね何が残念かというと、はい、作品として残念なんじゃないんです、アジア人がこの作品の中でも出てくるんですが、はい、これがですねやっぱりどうしても宇宙開発ということもありまして、
はい、
中国人がメインなんですよね。で日本人はですねまず日本人として紹介される人は一人もいなくて、この人日本人かもなと思うような人が一人ぐらいしか見当たらなかったっていうようなところがございましてですね、今のですね日本のですね映画業界でのパワーバランスも含め、宇宙開発におけるパワーバランスも含めですね、まあ、非常にちょっとちょっと寂しいなというところはやっぱありますよね。
なるほど。
で、ですね、マークがですね、まあ、火星で、はい、まあ、一人でこうサバイブしていくわけですから、当然あの、まあ、明るいとはいえですよ、うん、まあ、もちろんあのそんなとにかく明るいばっかりではいけないわけですよ、
はい、
でその、苦労をですね非常に忍ばせる場面がございまして、これがですね、はい、シャワーを浴びた後のバックショットがあるんですね、うん、でこの時に、もう非常に痩せこけた背中と足と手とっていうのが見えるんですよ、
はい、
でもこれね多分吹き替えなんですよ。
あ、ですよね、多分違います、ね、
そうなんですよ、うん、だからあのシャワーから出てくる時も、うん、顔がわからないように、うん、こうあのタオルをかぶって出てくるんでね、
うん、
で、その後で宇宙服を着てっていうシーンがあるんですが、はい、その時のマーク・ワトニー、マット・デーモンのね、
はい、
顔はやっぱりねその腕とか足とかから想像するよりももうだいぶふくよかな顔なので、うん、まあ、これはねちょっと仕方がないかなと思うんですが、若干ちょっとね、
うん、
残念やったかなというふうに思いますが、うん、もうそれはまあまあね、うん、まあ、あの本当にさまつなことやと思います、
はい
はい、作品としてはもう本当に素晴らしい、
はい、
で、結論としましてはですね、この2016年になって日本公開の作品、まあ、ブリッジオブスパイもそうです、
はい、
それからザ・ウォークもそうです、うん、でこれもそうです、オデッセイもそうです、こういうようなですね、まあ、割とメジャー作品にですね非常に良作が多いなというふうに僕は個人的に思います。なのでまあ、このポッドキャストを聞かれてる方でね、
はい、
まあ、そういった作品をもちろん全部チェックしてるよと方もいうという方もいらっしゃると思いますが、
うん、
いや私はあんまりシネコンよりも小さい作品の方が実は好きなんやでと、
うん、
あんまりシネコンにはいかないんだよというような人がいるかもしれませんが、
うん、
まあ、ぜひですね食わず嫌いをせずに、
はい、
見ていただきたいなと思いますね、
うん、
しかもですねこの両作の共通点としましては非常に生命力にあふれるですねポジティブな作品がすごい多いんですよね、
う
ん、
なるほど。
なので、この辺もね、まあ、偶然かどうかは分かりませんが、
うん、
まあ、割とあの同時期にそういう作品がこうまとめて公開されるっていうのはですね、
うん、
この2016年という年をですね、うん、あの映画としても見る意味においても非常に興味深いなと思うので、
うん、
ぜひともですねオデッセイも、
うん、
あの見ていただきたいなと思います。まだ始まったばっかりですし、
うん、
あの多分公開もまだしばらくは続くと思いますが、
うん、
油断してるとなくなっちゃうんで、
うん、
はい、
そうですよ、
ぜひとも、はい、早めに見ていただきたいなと思います
、はい
はい、ということで、今回のグッドはですねオデッセイ、
はい、
こちらをご紹介させていただきました、
はい、ありがとうございました。